まして、おめでとうございます猫柳優子でございます。ここからのコーナーは、昨年暮れに FMC に参加なさいました新人さんお二人に根掘り葉掘り
意外とやれるな
びっくりした、初めて今日よくすげえと思った
思ったよりやれるんだ、びっくりした
、やれるじゃんお前すげえよ
質問質問攻めにしちゃうコーナーでございます。お聞きの皆様にも早く
名前を、完成度高いな
覚えていただいて応援していただくちゃう、
レギュラーか間違いないなこれ
だいぶ練習した
テレズミやりきってやりきって
最後まで
いけ、はい、いただかなくっちゃね、
はい、ちくろん大倉です、よろしくお願いいたします。
手柔らかにお願いします。
ツボに入っております。
ちくろんさんは毒ガスシリーズだそうですね。
はい、そうみたいですね。
マウナケアさんは火山シリーズだそうで、
はい、光栄です。
はい、お二人は今回あのね、あの同じ時期に入っていただいたみたいですけども、はい、どうですか、これから FMC に参加するにあたって。はい
はい
はい、
フリートークですよ。
はい、榎田師匠をはじめ多くの先輩方をからたくさんのことを学んで、早くリスナーの皆様に馴染んでいただけるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
シオンさんはどうでしょうか。
はい、いや、ちくろんさんみたいにちゃんとした、ことが言えないのですけど昨日までですね、FMC を、家の自宅のパソコンの前でずっと聞いていたのに、うん、今日からはなんとここの、憧れのスタジオにいるという、うん、そして聞き慣れた、皆さんの、お顔が目の前にあってとっても緊張しながらも大感激でございます、
はい、
なので、頑張ります。
頑張っていただきたいと思いますね。
はい、
はい、あれ
フリートークだから
できねえんだよフリートークが
知ってる知ってるそこは知ってるよ頑張って、
なかなか難しいもんですね。
はい、大丈夫、それで燃料入れてこうぐーっと回して回して踏み込んで。
もうだからそ
れはコーチか。
頑張れ頑張れ優子。
なんかですね、もう疲れちゃったですね。はい、今回はですね、もう終わっちゃっていいのかな。
いやいやいや。
あと聞きたいことない。
あと3分ある。
あと3分も。
あと3分しかないから頑張って。2人の魅力を引き出して。
ね、もうなんか、1月から新番組にね、2人とも入っていただけるそうなんですけども、はい、意気込みとかありますでしょうか。
まず具体的にどういったことをするのか聞いてないんですけども、はい、意気込みとしては早くちゃんと喋れるように、
はい、
ちゃんと練習していこうと思います。
聞いたか嫌う優子今の。ちゃんと喋れるように練習していこうと思いますね。バイ
バイバイ
バイは弾くかと違うんだよ。
はい、市長さんはどうでしょうか。
はい、そうですね、はい、
先輩として助け舟、
ね、ね、皆さん優しい先輩方でございますのですね、はいはい、サポートはたくさんしていただけると思いますので、ね、はい、頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、
誰に
これテレビ出演じゃなくて本当に良、かったと思っています。
あ、よかったですね、ラジオでですね、はい、はい、ですね、今回はですね、新人スタッフのお二人にお話を伺いました。それではまた。
熱っ。
ということでございまして、
そうですね、
頑張ったね、
ゆうこの部屋を、
はい、頑張った、
聞いていただきました。まあこれあのぜひまた第2弾を楽しみにしていただきた
い。もういいです、もういいです。
なんならこれあの毎週ね、こう、
もういいです、
週刊ゆうこの部屋っていう番組をこうあの作れ
た、もう疲れたです
。練習の中でもあのミニコーナーから始め
た、別に練習したわけじゃないんで、そんなに受けたですか、よかったです、
びっくりした、
よかった、
本当お前汗かきすぎでしょ
いや真似せな真似せなんと思ったけどね、
真似してた、
よかった、
ちゃんと真似になってたよ、
よかった、初めてモノ真似した、
真似するとは思わなかったあ
質問なんですけど、その鼻を押さえるっていうのはこの 片方の鼻を押さえて喋るっていうのは、
いやなんかほらモノマネしてる人みんな鼻押さえてるじゃん、
そうなんですか
これ投げて
る定番だもんね、
定番だもんね、そうそうそう、で鼻声になるかなと思ってね、
押さえるとこ押さえてるね、
押さえてないで、
素晴らしいね
さあ、はいはい、お便りをね、はい、ご紹介します、こちらは静岡県島田市からいただきました、54歳、ラジオネームのぞみかなえたまえ、
ありがとうございます。
今年投稿した中では日本の一番長い日が最大の衝撃を加えました、原作本も買って読みました。ところが来年8月8日、本作のリメイク作の公開が決まりましたって、花子知ってました、これ。
いや知らないです、
リメイク決定だそうですよ。私は来年もこのノンフィクションに振り回されそうです。なおここからが問題ですよ、リメイク作脚本監督は原田雅人、
あ
っ何
そのあーっていう声は何ですか、
穴見陸軍大臣、花岡氏誰だと思います、原田雅人ですからね、
役所広司、
ピンポーンおー鈴木貫太郎総理大臣を山崎努、迫水一等書記官長かを堤真一、あで畑中少佐松坂桃李、昭和天皇を元木正弘が演じるところまで発表されたそうです、どうでしょうか、ね、ご感想を受けたまりたいと思います。
あですかね、いやー中途半端なやつになるんじゃないですか多分。
まあね、マルチカメラを駆使した、あこうね、どうするんですかねこれね、
絶対前作ここはねやっぱ超えられないと思うので、原田雅人、いやそれ否定はしないですけど、いい時もあるからですね、
もちろんね、
否定はしないんですけど、多分
だから多分あのドキュメンタリータッチでいこうとするんじゃないですかね、だからもうなんとなくあの私あのおそらくおにゃんこ座ムービー危機一髪のノリで来るような気がするんですよ、あのこう1日目とか 2日目みたいな感じで、ただこれはほら24時間なので、あの実際何時っていう
24みたいに
24で出てくると思いますね24ですからねこれね、
24やればいい、でも真似それなら真似しちゃえばいいと思いますけど
ね、まあ、でなんだ、今日はお便りまだ続きなんですけど、朝から火事が2件起きてる、あららら、昼1時頃に消防車のサイレンが鳴り続け、気な臭さを感じたので、見てみると2カ所から煙が上がっていました、1件は消したもののご遺体が1体見つかったという、でもう1件は、早朝から製紙工場のチップ倉庫の火事だそうで、まだ煙が見えます。私の自宅は現場から離れているので影響はゼロですが、年越しで消火に当たっている消防の方たちには頭が下がりますという、このねえ、年の瀬に、今日もこの熊本地方は、昼過ぎからちょっと大荒れの天気になりまして、ものすごい風が吹きまして、で、その後に何回かちょっとサイレンが聞こえたですよ。ここ消防署が割と近いんで、消防車が通るんで、よくわかるんですけど、で、なんか電線から火花がこう出てるとか、おそらく風で煽られて、ショートしたんだろうなとかも、それとか、やっぱり火事が起きてるみたいですけど、この時期にね、年の瀬というか、この年末から正月にかけて、焼け出されたりしたらちょっと大変ですからね、本当に気をつけていただきたいなと思いますが、それでもまあ、これ書いてある通り、その、消防の人たちですよ。これもまあ、一つの座だと思うんですけど、やっぱり ね、うん、あの正月だから休んでられるわけじゃなく、常に誰かが待機してなければならないという、そういうあの、まあ、仕事だからっていう部分もありますけれど、大変だなと思いますがね。しかも命がけですからね。まあもちろんあの消防に限らず警察もそうですし、まあ自衛隊とか海上保安庁とかそういういろんなところの役所もそうですけれども、まああの本当にあの頑張っていただきたいなと思いますけれどもね。さてですね、こっからですね、先ほど本名字でつながらなかったのが、はい、果たしてこれだけ遠いのが大丈夫なんだろうかっていう、あの、はいはいはい、不安があるんですけれど、はい、
つながってますか？
いや、今一生懸命、
アクセス。
つなごうとしてるところなんですけれどね、はい、どうでしょうか。さあ、
つながってほしいです、
ね。国境を越えてうっかりが。うっかりが。まだ、やっぱり、なかなか。
つながらないですか？
なかなか大変です。時間がかかっておりますね。
寝てらっしゃるってことなんですか、ね、
あ、それはないでしょ。
先ほど
ここ
何時
なんですかね。
いや、ほぼ時差は、時差はまあないですね。今ね、こう、KDDI の回線を使いましたね。海底ケーブル、今、信号が、はい、走ってるところじゃないかなと思いますね。はい、今、やっと今、
どこまで行ったんですか？
今、おそらく赤道あたり。
越えてあるんですか？
今、近くにニューブリテン島あたりを見ながらですね。
ニューブリテン島。
で、今、やっと、今、オセアニアに入ったところですかね。さあ、応答しませんでした。
あららダメだったか。
あれ？応答しないという、つながっちゃいるんですよ。だからね、応答しないというのは。
じゃあ向こうがなんか。
なんすかね、今。
電源を。ボタンを持ち間違えたとか。
あるいはこう、トイレかなんかに行っているとか。う
ん、応答しませんでした。
応答しませんね。
あらららら。
気づいてない。
うっかりか、
うっかりが。うっかりがやっぱり国境を越えて。
国境を越えてまだ、うっかりと。
本当に困りますね。
翔平。
翔平なんですけどね。
翔平。
結構こう大変なもんですね、これね。あの平日で実験した時は、なんじゃなかったんですけど、やっぱこの時期っていうのは、おめでとうのやつを世界中でやるじゃないですか。
で、多分その12時てっぺん近くで多分、ね、いろいろ規制とか多分なんかね、いろいろ。
あるいは今この瞬間に、新年を迎えてるところがあるはずなんですよ。実際日本と、まあ2時間ぐらい離れてるところとかがあったりすると、つながらないということかもしれませんね。今、断続的に私、
やってる
マスター機能を今、発揮しておりまして、回線コーディネートまでやってるという、喋りながらやるのは大変なんですけれども、なかなかね、大変でございます。はい。
先ほどはどうだったんですか？何度やっても切れたりしてたんですか？
何度やっても切れてましたね。やっぱこの時期は鬼門かもしれません。来年はまた違う手段をちょっと考えた方がいいかなと思いますね。アマチュア無線かなんかを使うのがいいかもしれませんね。
なんか、喋ってるのは言ってるんだろうかっていうのがずっとあったんですよ。
だからね、このものすごい昔の国際中継みたいですよね。ケネディ大統領暗殺の第一報を流すみたいな、そういう。
今、ハムとかあるんですか？
ハム、ハムって丸台とかですか？
違う、通信の、ハムってあれ？
アマチュア無線ですか？もちろんございますよ。
それもやってる人はいるわけです
か？もちろんいらっしゃいますよ。
あ、そうなんですか。
やろうと思えば、私は一応、持ってますから、できますけど。
誰でもできるんですか？
免許さえ取れば。
免許さえ取れば。
向こうは代理通信もできるんじゃないかな。
代理通信？
代理通信。
持ってない人の
言葉をこ
う送る、免許人の人が電波出して。
今ほら人工衛星使ったやつもありますからね。幅広くなってるんでね。さあそんな。番組本番中とは思えない雑談を展開しながら、なかなか繋がらない状況でございます。
何分とは言ってあるわけですね。
もうはい。もう、連絡済みでございますけどもね。というところでございます。
時間の間違いとか
はないと思いますね。
うっ っかり時間を、向こうが
やっぱ遅くなりましたがただいま帰宅いたしました、いつでも大丈夫ですというふうに
メールが来てるわけですか。
いただいてるんですけれども、なかなか、難しい状況でございまして、まあここはね、どうぞ皆さんでこう楽しい会話をね、
さっきのは
あ、つながりましたね。
来ました。
来ました。こちら、日本国、アイムエノキダスピーキング。
あ、もしもし。
あ、来た。おめでとうございます。おめでとう。
あ、もうこれ放送ですか？
もう、
もう、
はい、乗ってます。
あ、そうですか。皆さんおめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
あなたは誰ですか？
オーストラリア、メルボルンから、レッツゴー翔平です。
よっ、
う
ぞ、お久しぶり。
ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。
発音が。
あは。そちらの今気候とかはね、日本とは真反対だと思いますがどうですか。
あ、そうですね。もう仕事が、まあ、こっち2時間日本よりもちょっと早いんで。
あ、なるほど。
はい、日本時間でいうと12時に仕事が終わって、こっちは夜中2時だったんですけど。
はい。
はい、半袖で街の中を歩いて帰ってきて。
今何度ぐらいですか。
あ、どうでしょう、大体19度18度ぐらいでしょうか。
そんなの猛暑とかそういうのじゃないんだね。
あ、全然、はい、もう今、まあ、夜なんでこんな感じで。
ああ、なるほど、
はい、
どうですか、そちらの生活は。
はい、まあ楽しんでやってます。なんかいろいろ、まあ、カルチャーショックもいっぱいありますけれども、まあ、慣れっこな感じですね。
どんなカルチャーショック？
いや、まず、
なんかパトカー何？ヒューって言った。
え？
あ、違うか。
あ、なんかそうですね。こっちの人たちも酒飲む量が半端ないんで、
後ろなんか、
毎日パトカーは走ってますね。
あ、そうなの。
まあ、はい、日本も毎日パトカー走ってますけどね。
あ、そうか、そうですね。
ごめん、カルチャーショックお願いします。
そう、カルチャーショックの続きをどうぞ。
カルチャーショック、なんでしょうね。やっぱ喧嘩多いっすよ、こっち。
喧嘩多い。
もう今日も僕今レストランで働かせてもらってるんですけど、お客さんが酔っ払って喧嘩し始めちゃって、おいみたいな感じでもう止めに入ったりとか、もうなんか周りもみんな慣れっこな感じで。
あ、もう、あ、そうなんだ。そんな驚かないんだね。
はい、もう驚かないです。あと、まあ細かいところ言うと、子供18歳以下にお酒を提供すると700万ぐらい罰金ですね。
あ、
みたいな、まあ、すごいお酒とかそういったところはかなり違いますね。
あ、
はい、もう今日なんかはかなり警察も忙しいと思いますけど。
なるほど、
はい、
やっぱりオーストラリアですからね、やっぱりこうメル・ギブソンあたりがいて、こうなんかマッドマックスのようなことがこう日常的に展開してるのかなと思いますけどね。
国籍の幅も広いんで。
ほうほう、
はい、日本人は割と少ない方ですね、
うんうん、
の周りの状態は。はい、まあ、中国、韓国、インドあたりはすごく多いですけど。
あ、そうですか。トリニダード・トバコとかどうですかね。
トリニダード・トバコはまだ僕はついぞお会いしたことはないんですけど。
ないでしょ。
でも、コロンビアの人とか、ブラジルの人とか結構、もう本当に
コロンビアとかブラジルとか、コーヒーですか。
あ、
そうですか。
まあ、ゆえにコーヒーも、
もうすぐガテマラの人とかが来ると思いますけどもね。
そうですね、楽しみに待ってます。
キリマンジェロ
そっちのさ、その新年の迎え方とかあるわけ？は
い、いや、もう、みんなパーティーしちゃおうぜ、みたいな感じで、もう、
パーティーしちゃおうぜ。
もう、すごいですね。僕、その2時終わって2時半ぐらいに、うん、街中歩いても、うん、もうまだみんななんかわわ騒いだりとかして。
やっぱあれですか、そっちはこう、はい、テーブルの上にこうなんかこう粉をこうダーッと並べて、それをこうストローで吸ったりするような今度の片栗粉は違うぜみたいな、そういうそういうような、
まあ、そういう、ええ、まあ本当にハッピーな人たちもいるかもしれないですけど、結構多いらしいですね、そういったものは。
やっぱこう街中にいるコアラとかを捕まえて姿焼きにして食べるとか、
そういう。
なんか、
そんな、ええ、 わいそうな。
コアラ焼きっていうのがコアね。焼きコアラっていう。
コアラ焼きはちょっとなかなか聞いたことがない。カンガルーワニとかは。
カンガルー焼き、カンガルー焼きがある。
いや、カンガルー焼きはわかんないですけど、カンガルーは、まあ、普通に肉は、スーパーに普通に肉売ってますね、カンガルー。
ああ。
はいはい。
食べました。食べました？
あ、まだ僕もまだ口にしたことないんですけど、ちょっとやっぱ臭みが結構あるみたいな感じ。
そっちはやっぱりお肉はこう安く手に入るんですかね。
ですね、まあまず物価が日本のやっぱ2倍ぐらいなんですよ。
2倍、
全体的に。コーラのこっち600ミリリットルなんですけど、あ、まあ、ペットボトルが、はい、が4ドル、まあ、400円ですね。めちゃくちゃ高いです。
そちらの平均収入とかどうなんですかね、一般の方の。
それも結構日本の2倍ぐらいあります。
なんで、
ま
あ、トントンだね、
普通に生活、そうですね、生活してる分では。だから、今日で祝日とかは法律で2倍時給を払わなきゃいけないふうになってるんですよ。
あ、なるほど。
だから今日とか僕もクリスマスも働いたんですけど、すごいね。うん、それ全部2倍ですね。それは結構こっちの、まあ、
いい
アドバンテージですね。で、お肉は、ええ、その2倍の中では割と安い方で、ええ、まあ 100g 110円ぐらいの計算
です。そうですか。はい、牛肉？そうですね。
あ、牛肉ですね。牛肉が一番安いかもしれないです。
なるほど。
はい、やっぱオージービーフが一番安いですね。
あと、そちらだとやっぱ、はい、ラム肉とかそこら辺はどうなんですかね。
あ、もうスーパーに行くと、まあ、4つお肉、あ、5つお肉ゾーンがあって、牛、豚、はい、牛、豚、鶏、カンガルー、ラムみたいな感じで、普通に。普通に並んでます。もうそれも、もうみな、慣れっこな風景になっちゃいました。
ああ、かわいそう。
あと、やっぱ魚介が全然ないですね。
魚介がない。
はい、本当にこういう、それだけのために日本に帰りたいぐらい。
あれ、メルボルンって海はないんだっけ。
あ、海沿いですね。ただ、ね、やっぱり通れ、はい、やっぱ多分、やっぱ日本の築地ってすげえなって思う。全然市場とか行っても全然種類が全然ないですね。やっぱ多分あんま食べないからですかね。
まあ全然、ね、海岸に行ってホウジロザメでも捕まえてもらって
まあサメも食べれるらしいんで、ちょっとぜひちょっとトライしてみます。
地元の人あんま魚食わないですかね。
いや、皆さん好きなんですけど、多分ほとんどサーモンと、ちょっと名前わかんないですけど、バラマンディっていう名前の白身魚。
そうですか。川魚？
いや、多分海だと、僕もちょっと、いや、多分海魚だと、海魚っていうんですかね。はい。サーモン、まあ、サーモン、ツナ、あたりしか食わないですね。はい。本当多分やっぱ日本人は、やっぱ魚介、日本人、韓国人とかはやっぱ海鮮はかなりいいものを口にしてると思いますね。と思います。
なるほどね。
いや、本当に初めて年越しするんですけど、まあ、年越しする瞬間はもう屋内にいたんで全然わかんないんですけど、どこぞいろんなところで花火が上がって、でもう、まあ、出店みたいなところもいっぱいあって、まあ、かなり盛り上がったみたいですね、こちらは。はい。
今後ですよ、翔平君は、あとどれぐらいの期間そちらにこう滞在する、まあ、計画ですかね。
そうですね、一応ビザとしてはあと1年半期限があるんですけど、まあ、それを全部フルに使うかどうかっていうところで、でもまああと残り1年はいるんじゃないかと思います。
なるほど。
だからその後ちょっと日本に戻るかどうかっていうのはちょっとすぐには分からないですね。いろんなちょっと他のところ言ってみようかな。
諸国漫遊をね、諸国漫遊を。
そうですね。いや、こっちに行くといろいろいろんな人に出会っていろんな人から面白い話聞くんで、そういうの行ってみたいなっていう、今すいい時期かなと思って。
ぜひ次はね、はい、イスラム国あたりにね。オーストラリアからも多数行ってるために伺ってますんで。
ああ、そうですね。ちょっと参加してみようかと思います
。参加して、首ちょんぱとかやっていただきたいなと思いますけどもね。
はい。
まあ、なんかあれでしょう、なんか夏ぐらいに一回ひょっとしたら日本に帰ってくるかもしれないっていう話をちょっと。
そうですね。はい。8月には一度帰ってきた時には、ぜひスタジオにもまた行きたいと思ってます。
あ、そうですか。 絶対だ、
はい、
絶対だ、ということで
ございます。夜中2時ぐらいで行きます、
ね、ああ起業かと思ったんだけど、というわけでございまして、FMC オーストラリア支局長レッツゴー翔英くんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よいお年を。
よいお年を迎えてるよ。